じゃあ今日も分別心、分別心について今日もお話をしたいと思います。でまずですね、私たちがこう見ているこの世界ですね、見ている世界っていうのは、まあなんていうんですかね、こう二つに分かれるんですよ。分かりますかね。こうやって見ていると、例えば野沢さんが目の前にいると、道見さんが目の前にいる、向井さんが目の前にいる、こういうふうに人を見ている、こうやって見えている世界ね、これはいわゆるカメラのように世界が見えてるんですよ。で、この世界が問題じゃないんですよ。わかりますかね。例えば目の前に野沢さんがいますと、ね、で、その野沢さんがいます、これに自分のいわゆる姿が映ってるわけじゃないんですよ。わかりますね。例えばここにテレビがあったとしたら、その何て言うんですかね、その有意識の世界っていうのはですよ、私たちが問題にしている有意識の世界っていうのは、確かに見えているこの何て言うんですかね、目で見えている世界もこれ有意識なんですけど、分別心が問題になっているところはですね、例えばまあ静かな場所で座禅をしたりするとですよ、その心にいろいろ浮かんでくるものがあるんですよ。これが問題なんですよ。これが問題なんですよ。
その浮かんできたものが有意識。
そうそうそう、これが浮かんできているものが有意識なんですよ。
そうかそうか。
もちろん目で見えているものも有意識だけど、分別心が関係しているのは、そのいわゆる目で見えてない世界なんです。これを知るときに、私たちはお勤めをするんですね、お仏壇の前でこうね、お輪を叩いてですね、奇妙無量十如来南無可思議光法蔵菩薩日財政自在大仏性ね、道見小仏浄土院国土認定自然幕本流無常修正願長付け無大無勢でね、心を静めてお勤めをしようとすると、心が散り乱れていくんです。そうそう、心を静めようとすると散り乱れていく。その散り乱れて見えている世界が分別心なんです。分別心の世界なんです。問題になってる世界なんです。わかりますか。
そういうふうに人目になって静かになった時に状況が整うと、そういう状態が、
そうそうそうそう、例えば野沢さんだったら、部屋に戻りました、真っ暗にすると、で寝ようとすると見えてくるもの、それがこの分別心に関係しているんです。そうそうそうそうそう、それは実はその別に静かじゃない時もずっと見えてるんです。例えば人から何かを言われてバカにされてるんじゃないかっていうふうに思った人は、ずっとバカにされているっていうのが見えてるんです。ずっとバカにされているっていうのが、この映像とは別に見えてるんです。
目で見たもの、見えてるものとは別に見えてる。
そうそうそう、ここにこうホワイトボードがあると、普通に見ていると、ね、でもホワイトボードを見ているとは別にですね、自分の心の中で何かを見てるんです。それが私の中で不安を生み出してるんです。
見えてるものとは別に不安を抱い
てるんですか。
そう。
例えば私だったらレジに並びました、でお金を出しますと。そうするとそのレジの、ね、店員さんはですよ、遅いな、早くやるね、お金を出してくれないかなと思ってないかもしれない、思ってないかもしれないけど、なんか聞こえてくるんですよ、この声が、ね、例えば車を運転していますよね。そうすると後ろに車がついたりするじゃないですか、ね、そうすると遅いよ、早くどけよ、もっと早く走れよって言ってるわけじゃないんだけど、なんとなくそういう声が聞こえてくるじゃないですか。ね、これが私たちが問題になっているものなんです。だから私たちが問題になっているその心を見るために、禅宗だったら静かな部屋に入って目を閉じてこうやってね座禅をするんです。そうやって座禅をした時に見えてくるものが私の心の中でずっと抱き続けている念なんです。
何かをやってるときはその何かをやってることと紛らわしてるだけで、
そう
隠れてるっていうか、その何かをやってることで紛らわしてるからそれが見えないっていうか、
そう
あんまり気にならないだけの話。
そうだけど静かになると見えてくる。でも見えてくるっていうのは目で見えてくるわけじゃないんですよ。こういうホワイトボードが見えるように見えるわけじゃなく、そう心の中でこうパッパッパッパッパッパッって常に浮かんでいるものがあるんです。それは自分の荒屋敷の中に収まっているものがパッパッパッパッってこう画面の映像のようにね、サブリミナル効果みたいなようにこうパッパッパッパッパッパッパッパッってこう映るんです。それが荒屋敷の中に収まっているものなんですよ。難しいです。わかりますか。
どうなんですか。早く気がつけよう、早く気がつけようって言っているわけじゃない。
つまり、早く気がつけよう、気がつけようっていうか、それがあなたの姿ですよっていうふうに教えてくれてる。
それが本当にお前の姿だぞってついてくれてるというには理解しないよね。
そういうふうには理解しない。教えてくれているっていうふうにはならないんですね。私たちはその浮かんできたものを瞬間的に見ないように煩悩を起こす。これがこう、ね、心の中でずっと思い続けているものがその現実の世界とまたこう重なり合ってパッと見えるんです。例えばそのなんていうんですかね、友達のところに行きました、ね、そうしたらもう友達なんだからお茶ぐらい出してくれるって思うじゃないですか、ね、でお茶を出してくれると思ってるのにお茶が出なかった時に、なんだなんでお茶を出してくれないんだとこう思うのはですね、そのお茶を出してくれなかったというその友達とは別に何かが有意識に映ってる。その世界が映ってるんです。そう、映ってるんですよ。自覚はないけど常に映ってるんですよ。これが有意識の世界なんですよ。
自覚はないけど映ってる世界が有意識。
そう。それを自覚をそれが自覚がない状態を仏教で無明って言うんですよ。 いいですかね。だから見えている、見えている世界だけだと思ってるんですよ、私たちは。だけど、見えている世界とは別に、見えてないものが見えてるんです。目を、だから、それが見えないものを見るために、仏教ではいろんな修行があるんですよ。例えば、その座禅をして目を閉じて、それを見ようとするとか、お勤めをして見ようとする。ね、だからお勤めをするっていうのはこの言葉を一生懸命追っていくことが大事じゃなくて覚えちゃうとね。でも全然その言葉はね何でもいいんですよ。ね、正真家だろうがですね、法華経だろうがね、般若心経だろうが何でもいいんです。その言葉には意味がない。それを例えば企業無料十二往来南無不可思議公法蔵菩薩二次財政時代を冒険小仏浄土院ってね、心を一つにしようとすると見えてくるんです。そう、邪魔してくる。でもその邪魔してくるこれを見ないといけないんです。その私たちがね、なんとかこう見ないように見ないようにしようとしてるけど、そうじゃなく、お勤めをしている時に自然に見えてくるものが、それが私たちの常に思っているものなんです。その見えているものはたとえ命を失って肉体を失っても見えるんです。で、それがずっと見えていって、ね、念が自分の心の中で思い続けているものが有意識という世界になって見えるんです。で、その世界になって見えるっていうのは、この見えている世界の裏側っていうかね、こう重なり合うような感じで常に見えてるんです。こうね、パッパッパッパッパッパッパッパッパッってこう映るんです。こう見えてるんですよ。でも私たちは、その見えているものに自覚がないんです。これを無明って言うんですよ。それに自覚があったら、あ、私がこの世界で感じているものは結局私の思い続けているものと一緒だなっていうふうになるわけ。例えばそのお茶を出してもらえなかったっていうことで、なんだこれ、私をないがしろにしてと思ったとしたらね、そのないがしろにするっていうことが常に世界に見える。なんで俺をバカにしてって思ったら、バカにするっていうのが常に世界で見えてるんです。ね、私のね、母はですよ、笑われるのがね、笑い声が嫌だって言うんですよ。笑い声が嫌だってね、下でね、お笑いを見てて、ハッハッハッハッハッハッってね、笑ってたとしたら、母はね、そんなに楽しいのってこうなるわけです。そんなに私が苦しんでるのが楽しいんですね。これは下の人たちはお笑いを見て笑ってるんであって、母を笑ってるわけじゃないです。だけど母の有意識には笑い声がずっと見えてるんです。ずっと見えてるんです。ずっと例えばこの世界を普通に見ているのと同じようにずっと見えてるんですよ。ずっと見えてるんです。だけど無明で気づいてないんです。だから無明が破れて自分が思い続けているものが見えたら、あの人が私をバカにして笑ってるんじゃなくて、私の心がね、見えているだけなんだということが分かるんです。だから私たちはですね、自分の荒屋敷の中に収まっているものが世界を通して常に見えているんですよ。それは目に映った世界とはまた別に映っているんです。分かりますか？難しいですかね。 だからここで普通に野沢さんや道見さんや向井さんをこう見ている、この普通に見えているこの映像とはまた別にパッパッパッパッパッパッパッパッパッってこうね映ってるんですよ。チラチラチラチラチラっていうふうに見えてる。それがその有意識の世界で問題となっている。その映ったものがこれが私の心の中に思い続けているものだと思いたくないので否定する。これが分別心です。
なんかそれとはまた別に今心配事があることに対しての事柄がパッパッと出てくるっていうなと。
それもこの関係性を思い続けていること。
ああそうか、念のうちに。
だから頭でね想像しているものとはまた違うんですよ。頭で想像してる、つまり考えてるとか考えてないとかっていうこととは関係なく、常にこう、そう、常に見え続けているものがあるんですよ。例えば常にバカにされ続けてるんじゃないかっていう不安とかね、常に責められ続けているんじゃないかっていう不安とか、常に見下され続けているんじゃないかっていう不安とか、常にないがしろにされてるんじゃないかっていう不安とか、それがこう有意識の世界に移ってるんですよ。だけど移ってるけど私たちは見えてない。その見えてないけどその移っている世界が不安を生み出すんですよ。
実際に見えるんであればそんなに不安じゃないんだけど、見えないものが見えてきてし、それが気になってしまうから不安になる。
ええ、だからじゃない。そう。それは頭の中で思っている心配事です。心配事が思うんじゃなくて、その有意識の世界に自分の念、思い続けているものがパッパッパッパッって映ってるんです。映ってるけど、私たちはそれをほとんど見えないんです。で、自覚もないんです。だけど常に世界で見えているので不安を生み出すんです。ね、例えばその友達からお茶を出してもらえなかったっていうその一つの場面を通して自分が感じたことは、その人がそういうことをしたから感じたことじゃないわけ。お茶、私たちはね、お茶を出してくれないからなんだ俺のことをバカにしてっていうふうに思ったとしますよね。でもお茶を出してくれないからバカにされたと感じたんじゃなくて、常にバカにされてるんじゃないかという不安があるんです。その時にたまたまお茶を出してもらえなかったっていうことがあってね、その縁を通してそうか、私が不安だと思ってたことはお茶を出してくれないことが原因なんだってこうなる。
結びつけてしま
う。そう。だから私たちはこの人がお茶を出してくれさえすればこんな気持ちにならなかったと思うんですよ。でも有意識から言うとそれは違うんですよ。お茶を出してもらえたとしても他の縁がやってきたらまた同じようにバカにされているって感じるんです。難しいですか？
分かる、分かります。野沢さん、難しいっていうのは難しいけど、まあ、疲れたことがないもんだけど、だけどやっぱそういう気持ちになるっていうのはやっぱりそういうものを持ってなかったらそんな気持ちになる。
そう、うん、で私たちは迷ってるからこういうことね、お茶を出してもらえなかったというその事例が私をこんな気持ちにさせたって思っちゃう。
でもそれは縁であって、
うん、
ちゃんとその心の
そうそうそうそうそうそうなんです。
によって、
そう。
木に出てきた。
そうそうそうそう。そうそうそう。だからその縁がやってくる前からずっと何かしらが見えてる。
はっきりその縁によって見えたんです。
そう。ね、だからそういう不安を抱えている人は何にも縁がなかったとしても幽霊を作り出してでも見えます。自分の中で勝手に。例えば平の清盛ね、平の清盛はずっと人を殺し続けてきた、ね、邪魔者は全部殺してやる、ね、力でねじ伏せてきた。ところが今度力を失った時に自分は殺してやる、殺してやる、殺してやる、殺してやる、邪魔者は全部殺してやるっていう念があったから、それが今度有意識になって移るんです。でもね、平の清盛は権力者だから自分の目の前に人は全部ね追い払うことができるわけ。だから自分の目の前に人はいないけど幽霊が移るんです。落ち武者の霊が移ってくるんです。そして幽霊が自分をこう切り殺してくる。だから刀を持ってああああああああこうやってやるわけです。
そしたら熊谷次郎直実は結局今戦争でたくさんの人を切って殺してきたから、
はい、
そういうものがやっぱり自分のあれを
そう見えたんです。
見えてきて、
そうそうそうそう。で、熊谷次郎直実と平の清盛の違いはね、平の清盛はそれが幽霊だと思ったんです。それが自分じゃないものだと思ったんです。熊谷次郎直実はこの有意識に映った姿が自分だと思ったんです。そうだ。今こうやって見えてるのはね、俺が今まで人を殺してきたその姿だっていうふうに見えて、もういても立っても折れずに、その法然上人のところに行ったわけ。でも普通はそんな人はいない。なぜならそんなことが思える人は無明が破れてる人ですから。つまり熊谷次郎直実は生まれつき救われていた人なんです。だってそうじゃなかったらそう思えないんです。
そしてその殺した者がわーっと来るような気がして、
そうそうそうそう、
それが普通だ。
そうそうそう、うん、普通はその自分がやったものが今度報いとなってっていうのは他人が自分を殺しに来るっていうふうに見える。例えば平清盛だったらずっと人を殺してきた自分は今度何者かによって殺されるんじゃないかと思うわけです、ね、その殺してくるものは本当は無意識に映った自分なんですよ。つまり世界を通して幽霊だと言ってるのは自分の姿なんです。例えば道民さんだったらね、息子だって見えてるのはそうそうそうそう、そう思えないでしょ、うんね、その自分はなくて、その息子はちゃんとやってくれたらこんな気持ちにはならなかったのにっていうふうに思う、ね、そのならなかったのにって思って息子さんを通して見えているものは自分なんですよ。自分がなんていうんですかね、思い続けているものが見えるんです。平の清盛だったら自分が人を殺してきた、その殺してきたものが世界を通して見えるんです。だからね、生き物を殺すっていうのは恐ろしいね。例えばそのなんていうんですかね、漁師がね、笑いながら生きてる時はですよ、ね、その生き物の命を奪うのは楽しいな、バーンバーンバーン鳥をね 殺して家業としていたそういう漁師がいたとしてますよね。その漁師がですよ、いよいよ亡くなっていったという、ねね、どう言って死んでいたか、首のないね、鳥が盗みに襲ってくるってね、俺を隠してくれってね。いやいやいや、それはあなたの心で思い続けていたことなんですよ、ね、もう生き物を、ね、殺すことを楽しみにして、ね、生き物を殺して首をポキッて折ると、ああ快感だな、また打って首をポキッて折る、首をポキッポキッて折って、それを楽しんでいたその自分が今度見えるんです。どう見えるかというと、今度鳥たちが自分の、ね、食い殺して首をもぎ取っていくように見えるんです。でもそれはいよいよ臨終だから見えるんですよ。臨終っていうのは、まあ死を目の前にするから、この念がよく見えるんです。人間いよいよ死んでいくときには何が見える？それは紛れもない自分が見えるんです、ね、皆さんが生きているときにいいことばかりを思い続けていたならば、臨終になったらね、綺麗な花の畑が見えるかもしれませんねだけど安畜生、昆虫生、あいつが憎い、こいつが憎い、あいつが邪魔だと思ってたとしたら、それがその臨終になると見えるんです。いよいよ死んでいくときとね、死んでいくとなると、私たちはですね、閻魔大王のところにこう引きずり出されると、ね、そうするとその閻魔大王がね、上輩の鏡を見せるんです、ね、で生きているときはですよ、私は悪いことなんかしてません、悪いことなんかしてません、どうか許してくださいって頭を下げている人もですよ、閻魔大王がこう頭を上げてね、ほら、ね、この鏡を見よって言ってね、こう見せられる。その鏡には自分が、ね、心の中でずっと思い続けているものが見えるんですね。それは結局この上輩の鏡っていうのはですよ、ね、そういうなんかおとぎ話でも何でもなくですね、ね、今も実は見え続けているものなんです。だけど私たちはこういうものが見える、こういう外のホワイトボードとか、ホワイトボードとかね、こういう外の世界にとらわれているので、その有意識の世界が見えないんです。この外の世界こそ現実だと思って、この有意識の世界は、ね、おとぎ話か夢か何かだと思ってるんです。ところがいよいよ死んでいくとなると、この見えている世界が幻なんです。この見えている世界が、そして何が見えるかというと、自分の心の中で抱いているものがもうありありと見せられる。
念が見えてくる。
そう、念が見える。
死んだ時には
そうそうそう、うん、そうでしょ。だって死ぬ時には目が霞んでくると、ね、目が見えなくなる、耳も聞こえなくなる、鼻で何も感じなくなる。そうすると、ね、まあ、いわゆるその座禅をしてるのと一緒です ね。そうすると座禅をすると見えてくるものがある。それが有意識の世界。私たちはそれがお勤めをするときにもね、見えてくるので、ね、それが見えないように見えないように煩悩を起こすんです。ね、煩悩を起こすっていうのは、心を沈めると自分の心の中で思い続けているものが見えてくるので、 煩悩を起こしてそれを見えないようにさせる、ね、だからその私たちはですね、自分は何者かっていうのは自分の心の腹屋敷の中でね、ずっと何を思い続けているか、それが私自身なんです。それが分からない心を無明と言うんです。分かりますかね。だから私の腹屋敷の中ではずっと何かを思い続けている。その思い続けているものはずっと世界で見せられ続けている。だから人生を通じてね、絶対何かのことに、何かのことが問題になっているはずなんです。例えば迷惑をかけないように気を使っている人がいたとしますよ ね。なんでそんなに迷惑をかけちゃダメだ、迷惑をかけちゃダメだ、迷惑をかけないように、かけないように、かけないようにってね、そればっか考えてるのかって言ったら、迷惑をかけたら責められるからなんですよ。ということは、有意識でずっと責められるっていうのが見えてるんです。だから自分の有意識の世界では何が見えているのかっていうと、鬼が自分をひたすら責めて、そして自分はその責められないようにこうやって逃げている姿が映っているんです。だから死ぬとどうなるかというと、鬼が私をずっと責め続けていく世界に行くんです。だから迷惑かけないように、かけないように、かけないようにってね、この迷惑をかけないっていうことはいいことのように思いますよね。だけど迷惑を、どうしてそんなに迷惑をかけないようにしているのか、迷惑をかけちゃダメだっていうふうにどうしてそんなに思い続けているのか、それは迷惑をかけたら責められるからなんですよ。じゃあなんでそう思うのかって言ったら、責められるのではないかという不安があるからなんですよ。じゃあなんでそんな不安があるかっていうと、それは責めている姿がずっと見えてるからね。私のことをずっと責めている何者かがいるんです。そのそうなんですよ。それが何者かっていうことをこう向き合ってちゃんと見ることを火の中かき分けて進むっていうんです。そう、つまり有意識の世界で何かが見えてるんです。その何かっていうものがね、私たちは自分じゃないものだと思っちゃう。例えばあの人が責めているんだって思う。嫁だったらね、姑が私を責めてるんだ、姑だったら嫁が私を責めてるんだと思ってる。それが煩悩だけど、勇気を振り絞って自分を責めてくるものとちゃんと向き合ってみる。向き合ってみると何が見えるかっていうと、そこには自分がいるんです。だからお嫁さんが姑さんとちゃんと向き合いました、姑さんがお嫁さんとちゃんと向き合いました、そして自分を責めていると思っているその姑さんとちゃんと向き合ってみると、姑は私を責めているわけじゃないってことが分かってきます。じゃあなんで責められているんだっていうふうに感じるのか、それは自分の中で責めているものが見えるからなんですよ。見えているんです。じゃあこれ一体何者なんだ、今まではそれと向き合うのが怖くてずっと逃げてきたんです、ね、目の前にね、何かが見えるんです。その見えているものは本当は仏教から言えばですね、自分自身なんです。自分自身がそこには見える。その自分自身と勇気を振り絞って一歩二歩こう進んでいくのが、これが二河百道を進むっていうんです。そして目の前に見えるこれは自分なんだと受け入れることが、ね、できた た瞬間、目の前の火がバッと消えるんです。まあちょっと長くなりましたが少し休憩します。